東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部隆之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
今回は中村忠さんの第2回目です。前回作戦 A に引き続き、今回は作戦 B についてお話を伺います。前回までは営業からクリエイティブに移るまでの作戦 A という話をお伺いしましたけれども、その次の段階ですよね、作戦 B というのが出てきました。
はい、作戦 A はね、割と成功だという噂を聞いたんで、うん、いけると思ったけど、まだ足りないと思ったんで、もうすぐ次の作戦考えてでそれを考えたのが、本当今から思うとアホみたいなことなんですけど、当時新聞広告とかでね、コピーライター募集っていう求人広告が結構たくさん出てたんですよ、うん、個人事務所が求人広告のコピーライターを募集してたりとか、うん、そういうのが結構あったから、うん、でそういうのを全部応募したら何個か受かるんじゃないかっていう、うん、何の根拠もないんですけど、うん、まあ、いっぱい出しゃ数打ち当たるみたいなことになるかなって、うん、で全部出せば何個か内定通知をもらえるか、
うん、
で内定通知に中村忠史殿、あなたはコピーライターとして採用することに内定いたしました、うん、で、あの紙を集めて人事に持ってって、うん、ほらって並べて見せて、うん、ほら他ではこんなにね、うん、コピーライターとして取ろうとしてますよ、大丈夫ですか、早く打ち取れないですかっていう
ポイントがある
から、ほら取られちゃいますよこの人みたいなことで、うん、やろうと思って、うん、でよしもう明日から探そうと思って、うん、でトムさんの営業の頃だったんですけど、新聞広告をねペロッとめくったら、うん、嘘のような本当の話が、うん、一番最初に見つけたのがね、うん、サンアドなんですよ、うん、こんな真四角のね突き出しで、うん、いやサンアド募集してるなと思って、
うん、
ね、経験者募集、経験3年以上とか、うん、だけどまあさすがの調子に乗ってる中村君もね、サンアドがどんだけ名門かぐらいは知ってますよね、うん、それは受かるわけねえやと思って、うん、あこれは出しても多分ダメだから、うん、まあ、見なかったことにしとこうと思って、うん、だからもうちょっとちっちゃい会社も使わなきゃいけないから、うん、数集まんねえぞ、内定通知みたいな。うん、で、だったら、やっぱりもう一人の自分が、ちょっと待てと、
うん。
自分で全部出すって、自分で決めたのが、もう最初の一発目からくじけてた、うん、この先どうすんだよって言って、
うん、
これからダメだから、それで出そうと。
うん、
で、出しても、まあ、怒られる、ね、殺されるわけじゃないし、
うんうん、
ダメなら落ちるだけだから。うん、で、履歴書と作文を書いておくれって言ったから、まあ、言ったんです
よ、うん、
そしたら、ね、筆記試験に来なさいって言った時に、うん、じゃあ作文通ったのかな、でも経験3年以上って書いてあったけど、
うん、
経験ありませんとは書いてないんだけど、うん、大学卒業してトンプソンの営業今やってますって書いてるわけだから、
うん、
どこにもコピーライターやってますとは書いてないんだけど、うん、でもまあ試験受けに来いって言うから、
うん、
試験受けに行こうと思って行って、
うん、
で試験受けに行ったらやっぱりその大手町の読売会館みたいな大きな会議室で入っていくと、うん、クリエイティブみたいな感じの人たちがいる中に、うん、J プレスのブレザーを着たような、うん、トラッドな
外資系
の国語大手の営業の1年生が、うん、間違いななんか人が入ってきて、うん、一緒に試験を受けてるんですよ、
うん、
でもやっぱり試験はね、いろいろ噂に聞いたけど難しくて、
うん、
そのまあ、いろいろアイデアいっぱいかけとか、うん、なんかのコピーかけとかコンテかけとかいろんな問題があったけど、もう時間がなくてもういっぱい書かなきゃ多分ダメだと思ったから、うん、いっぱい書こうとしたけど全然時間足らなくて、けどまあいい経験させてもらったなと思って、うん、まあ、出しといて、ね、応募してよかったと思って、
うん、
まあ、あんだけ大勢いたらダメだろうな、まあ、多分なって思って、うん、その時ちょうど専門コースにも通ってたんですよ、トムソンに行きながら、うん、営業がいながら、
うん、
でその専門コースも2回目なんですよ、もうすでに、
うん、
大学4年の時の前半に一般コース通って、うん、後半にもう専門コースにかけられてて、
うん、
で当時専門コースがいろんな講師の人のクラスがあったから、
うん、
で別のクラス受けたくて、うん、で岡田光さんっていう電通のな、うん、もう亡くなっちゃったんですけど、はい、それで岡田さんのクラス行ってて、うん、だからそこのクラスの生徒がね、あのまあよく飲み会とか行くんですよ、うん、でその一時式筆記試験終わってたら面接に来いっていう通知が来たんですよ、うん、面接まで行っちゃったらほとんど受かったも同然だなって思ってやばい受かっちゃうやんかって、うん、ほんでその飲み会宣伝帰りのその専門クラスの飲み会の時に、うん、もう自分ではやった面接だ次と思ったけど、うん、そいつらの顔見たら、うん、あいつもあの先生にお母さんに褒められてるなんとかさんでしょ、うん、でなんとかさんでしょ、なんとか君もなんとかもいるから、うん、俺何番目って言って、うん、店員2名に書いてあったから、うん、ダメじゃんと思って、うん、あの人みんな見てると思ったから、うん、今度面接ですねって話をしたら、うん、え何がってみんなが口揃えて、うん、いやいやサンアドの面接、うん、僕来ましたよ面接これって言ったら、うん、そんなのサンアド募集したの知らなかったよって、みんな知らないの、ずるいとか言われて、いや僕朝日新聞ちゃんと出てましたよ、うん、っつって、何新聞撮ってるんですかって言ったら、いや僕も朝日新聞撮ってる、どこに住んでるんですかって、僕は世田谷ですとか言いながらね、うちだけ乗ったわけじゃないでしょ、でその時思ったのは、あの僕はほら割とね、その真田入れたとか、新人賞すぐ取れちゃったとか、割と運がいいっていうイメージをお持ちかもしれませんが、
はい、いや思ってないですよ。
あの、うん、その時思ったらね、運は平等だよなと思ったんですよ。朝日新聞の上に平等に運が乗ってるわけでしょ。サラダを募集します、うん、でそれに気づいたのは僕だけで、うん、他の専門クラスの生徒のみんなは気がつかなかったわけですよ、ね、うん、だからサラダ行き、もしサラダを募集してるって知ってたら絶対受けるはずだから、うん、だから探してないわけですよ、奴らは。やっぱだから必死で探してる人にこれが運が来るんだなっていう、うん、運が平等であって、うん、ぼーっとしてる人には多分来ないんだな、うん、あとはまあ受かるかどうかも違うんだけど、うん、応募するっていうチャンスをつかむのは自分 のやる気次第なんだなっていう、全然、そういうのも俺やっぱ必死だったんだなって思って、まあ、自分ではもう楽しくていろいろやって活躍作成とかやってたけど、あでも必死だったんだな、だから運よく残業をってもらったりとか、なったんだろうなと思って、
ちなみに作戦 D はその後どうなったんですか、
それでね、でサードもうほとんど受かっちゃったみたいだったから、あれサード受かっちゃったら作戦人事に持っていってもしょうがないから行っちゃった方がいいんじゃないかなって思ってね、まあ、そりゃそうだなと思って、ちょうどその頃トンプソンでもね、移すってことが決まったらしいんですよ、どうすんだよっていう、サナダ行くんだったら発表しねえよっていうわけですよ、そうですよ、とかつって、でその時にそのトンプソンでお世話になってたコピーライターの東倉さんという人が、で東倉さんにまあ相談してサナダを受けて、ちょっと受けたら受かっちゃってっていう話をした、東倉さんも昔はサナダ行ったことあるんですよ、で今のサナダはもう中橋さんがちょうど辞めるか辞めないかぐらいの時期だったんですよ、で多分もう中村が今サナダ行っても中畑いないだろうし、大泉も西村さんもいないしね、誰もいないぞと、面倒見てくれるやつは、でただ、お前はうちのチームに来たら俺がとりあえず面倒見てやる、だけど、トンプソンに残るとお前みたいな下っ端がやるような仕事がそんなないと、まあ、大前だからね、俺と大きな仕事っていうか、上の先輩たちがやる仕事とか見習いでついてるようなことしかないと、でもサナドは、まあ、お前みたいな新米がやるカタログの仕事とか、ね、チラシとか、そういうのはちょこちょこあるだろう、ただ教えてくれる人いないかもしれないぞ、でトムさんのこれと俺が見てやる、だけどお前がやるような仕事は少ないかもしれない、さあどうするみたいな、そんな感じだったんですよ、ほんじゃどうしようかなと思って行っても誰もいね、赤さんもいないじゃんとか、まあ赤さんに会えるとは思ってなかったけど、どっちがいいのかなって、1ヶ月ぐらい迷ってね、今日はやっぱりサナド行くんだと思ったら、で帰りみんなと飲んでると、あこいつらとも帰りも寂しいなと思って、ね、残ろうって、次の日はやっぱり残りますみたいな感じで、1ヶ月がもうコロコロコロコロ変わってた、で、その時に、ワンデーワンショーっていうね、コピーライターのなんか展覧会みたいなのがあって、ね、青山かなんかであって、で一人の人の作品展みたいなのがあったんですよ、でそれから日暮さんのね、作品展があって、でそのそういうのがあるからちょっと見に行こうと思って見に行ったんですよ、そしたらやっぱ日暮さんね、あのひげはお会いしたことなかった、写真でしか見たことなかった人がそこにいるし、浅場克美さんとかね、いろんなもうブレーンとかで見たような、クリエイターのとか AD の人とかゾロゾロ本物が歩いているわけ、 おお本物だみたいな感じで見てて、そしたらちょっとそうだな、でその時に自己紹介する時に、ね、
うん、
トンプソンのコピーライターの中村ですって言うのと、
うん、
サナドのコピーライターの中村ですって名刺出すのとどっちがいいだろうと思った時に、
うん、
サナドのコピーライターの中村ですって、もし西村さんがいたら、サナドあの人西村さんなんかね、うん、サナドの OB だから、
うん、
お前もサナドなんかちょっと話って使い勝手くるかなとか思ったりして、でどっちがいいのかなと思ったら、やっぱりサナドの方が OB とかいろんな人がみんな知ってる人が、うん、中畑知ってるぞとか笠井知ってるぞとかいう人と話しやすいかもしれないと思って、
うん、
あ、それだったらサナド行った方が絶対いいかな
って
、うん、昔はウルマークの広告出てるでしょ、うん、
はいはい、
でいいなと西村さんと比べたで、うん、一番下にジェイモーター・トンプソンって書いてあって、
うん、
だからあれ西村さんとしていると思ったんですよ、
うん、
でトンプソンを見てウルマークで、あの中島翔文さんはね、うん、あの曲一つのビデオでいたんだけど、うん、西村さんはフリーだよって言われて、うん、何ですかそれ、トンプソンってかっこよくてあったから、うん、トンプソンの人だと思って、だから受けたのに、うん、西村さんいないですかみたいな、
うん、
あらまあ、止まったなと思って入るまで分かんなくて、
うん、その後その西村さんのいたサンアドニックっていうのの縁がすごい
です
ね。
それで西村さんの後輩になったわけ、
うん、
それでとかあって、うん、で西村さんと会うとサンアドの話からトンプソンの話からすると、
うん、
あ、そうだったのかそんなに俺を追ってきたのかって今だにね、
うん、
可愛がってもらえたりします、
うん、
今回の見事な作戦、
まあ、作戦というか、うん、あのお話聞けば聞くほど、うん、まあ、その作戦を立てて目標に向かっていくっていうのももちろんですけれども、
うん、
まあ、あのチャンスは誰にでも平等にあって、
うん、
それをでも必死になっている人だけがつかめるんだっていう話は、うん、なかなか頑竹なる話だったなっていうのと、あとあれです、ただトンプソンに残るのか、うん、サードに行くのかっていうだけではなくて、その先の中村忠というブランドはどうなっていけばいいのかっていうところの視点でも考えてるんだなっていうところが、うん、なんかその後の、うん、片鱗を見たなっていう気がいたしました。
それでは次回はちょっと思考を変えまして、思い出に残る仕事などについてお伺いできればと思います。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。